一般質問、調整を問う。今回は12人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は、議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。金崎ひさ、生ごみ自家処理の推進は、環境部長、減量化につながると分析している。問い、新名瀬での生ごみ分別収集実証実験と上山口実証実験との違いは何か。環境部長、35世帯に絞り、個別訪問し、意見交換をする。問い、1億円の削減との表記を削除した理由は。環境部長、人件費等の経費がかさむことも勘案し、削除した。問い、生ごみ収集が週2回になる可能性は。環境部長、実証実験の意見を伺い、検討する。問い、生分解性の袋を使用し、破体機、破は破壊の破、体は風体の体、破体機は不要にすべきと思うが、町長、排出事例を見ると、ビニール袋をゼロにすることは難しい、大きな課題である。問い、生ごみの自家処理を推進する考えは、環境部長、減量化につながると分析しており、もう少し手軽な処理器を加えつつ推進する。問い、逗子市の生ごみ量は1728トン、人口が約半分の葉山町が1772トンの見込みだが、環境部長、当初は年3500トン、日量10トン規模が妥当との話し合いがあった。問い、ゴミ量を10トンに合わせるのではなく、規模を見直すべきだ。日量5トンになれば密閉式処理器もあり、匂いの心配がなくなる。過大な施設を作って、将来は事業系の生ゴミも処理するつもりなのか。環境部長、事業系を入れる考えはない。問い、町民説明会の開催予定は。環境部長、まだまだ開催できる状況ではない。問い、貝殻など生ゴミとするかどうかの決定は。環境部長、実証実験で意見を聞きたい。問い、体験のため生ゴミ施設稼働の前に町職員に堆肥化の実験をさせるべきでは。環境部長、生ゴミ処理を直営にしたいという希望はあるが検討したい。伊藤浩平、電柱を移設し狭い道の解消を。都市経済部長、事業者の責任で処理するのが基本姿勢だ。問い、町道にある電柱は何本あるか。都市経済部長、1400本程度ある。問い、電柱所有事業者と使用事業者を把握しているか。都市経済部長、東電の所有と NTT の所有があり、強化、強化の強は共通の強、化は十字架の化。強化しているとは限らないが、 所有事業者が把握している。問い、電柱一本のおおよその移設費用は、都市経済部長、90万円から100万円の試算だ。問い、下山口、上山口線の電柱を、民地や電柱の間隔を空けて移設し、狭い道を解消できないか。都市経済部長、事業者の責任において処理するのが基本姿勢で、町が説得に伺うこともある。問い、カーブミラーの設置場所や、角度、高さ、清掃などの運用基準は、都市経済部長、歩行者が優先でカーブミラーを頼らないでほしい。高さは2トントラックがぶつからない高さ。5年に一度メンテナンスをし、パトロールで気がついたところは清掃している。問い、消防ポンプ車が走行中に道路に越境している草木に当たったり、電線にかかっている草木で断線の可能性もあり危険だ。把握しているのか。消防庁、道路情報は都市経済部から得ている。草木で気がついたところは道路河川課へ情報提供している。都市経済部長、道路河川課で対応する場合もあるが、まずは土地所有者に働きかけをする。問い、土砂崩れをしそうな箇所が通学路にあり、一本道の道路で土砂崩れが起きた場合には孤立も考えられる。対策は、教育長、至急相談したい。町長、改めて担当と話をする。荒井直彦、町政100周年に向けて動画を作成しては。町長、可能であれば作成していく。友好都市、問い、御用邸所在地友好都市協定を結んで、今後どのような方向性で進めていくのか。政策財政部長、各施策分野で連携・協力できるものは具体的に進めていく。問い、下田市政施行50周年記念動画を下田市のホームページから見ることができる。庁舎1階で今の葉山町だけの動画だけではなく、季節ごとに那須町や下田市も放映してはどうか。政策財政部長、友好が深まる中、いろいろな見地から検討していく。問い、町政100周年に向けて動画を作成してはどうか。町長、100周年を振り返るという視点で、書物、写真、動画について町民の方にもたくさんの力を借りたい。動画に収めることも可能であれば作成していく。キッチンカー、問い、南郷上野山公園で実証実験を行ったキッチンカー導入の成果は。教育部長、5月14日から6月12日までの土日に開催し、11社の出展があり、来場者からは好評だった。問い、今後の問題点、課題と取り組みは。教育部長、町としてキッチンカー自体をどのように広げていくか、いろいろな場所、施設を管理しているので、教育委員会だけでなく、調整が必要となる。町長、別の場所でも提案をいただいている。南郷上野山公園での結果を共有し、産業振興として大事な取り組みだが、場所の管理者側の課題が大きいことが分かった。中村和夫、生ゴミ資源化事業は詰めが甘いのでは。町長、町民との共同、 道は労働の道。共同事業であり、早間らしい方式を見出したい。生ごみ資源化事業。問い、収集の実証実験を新名瀬町内会の35世帯だけで行うことになったのはなぜか。環境部長、町内会で募集した結果、手を挙げてくれたのが35世帯だった。問い、生ゴミの収集回数を週1回から週2回にした場合の収集者、職員、経費の増について試算していると思うが、どうか。環境部長、金額は出ていない。様々なパターンを想定して算定しているところだ。問い、経費が絡む収集回数は事業計画の柱の一つだ。進め方に甘さが感じられるが。町長、ゴミ収集は町民との共同事業だと考えている。葉山らしい方式の実現に向けて結論を導き出していきたい。ヤングケアラー。問い、町内のヤングケアラーの状況をどう把握しているか。福祉部長、把握しているが、個人が特定される可能性があり、回答は控えさせていただく。問い、周知が大事だが、どうしているか。福祉部長、ポスターやリーフレットなど、多角的に認知度の向上を図っていきたい。町内事業活動の活性化支援。問い、町が音頭をとって商工会、地元金融機関、地域団体の代表などが一堂に会して意見や情報交換ができる組織を立ち上げないか。町長、どんな議論になるか面白いかもしれない。方針に町民との対話を掲げているところであり、その一つとして提案してみたい。葉山の新しい農業の形。問い、食料不足が心配。葉山の農地の特性に合った町民参加の農業の形を考えてはどうか。都市経済部長、相談に乗り仲介したい。笠原俊一。電力不足等の情報収集に対応変化はあるか。政策財政部長、各所管で情報収集を継続する。問い、施政方針でコロナに対しては積極的に情報収集に努めるとしているが、昨今の世界情勢からの情報収集も必要ではないか。町長、施政方針では、ロシアの軍事侵攻等、念頭に置いていない。財政的な不安や、感染症に関する医療情報を中心に考えていた。大変高度な政治的課題であり、率先的な動きはできないが、10月予定のビッグレスキューを安全確保の参考にしたい。問い、物価上昇傾向の情報はどうか。町長、物価高騰、電力の高騰等、町役場の運営にも厳しい状況にある。問い、電力不足の情報や猛暑予測から節電方針が予想されるが、に有効都市も増え、相談できる仲間も増えた。情報収集の重要性から、各課での対応変化はあるのか。政策財政部長、各専門の所管で正しい情報収集は継続する。補助金や交付金の関係は一括して財政課で、部署間にわたるものは政策課でも情報収集は行う。問い、県事業の中央道延伸や料金所の無料化など具体的情報を伺う。 町長、南郷トンネルの北側区間について、令和3年の地盤、地質調査等の結果を見て、設計等の計画を行う方針と聞いたが、日程は明示されていない。無料化については、簡易 ETC 化の話もあり、方針は未確定である。問い、学校給食センター計画の状況は、教育部長、財政状況等を踏まえ事業を停止した。暫定案として、令和5年4月から令和10年3月までの5年間、親子方式で上山口小学校から配送の準備を進めている。令和10年以降の具体的方針は今後検討していく。その他の質問。まちづくり関連の状況。久保田美希。環境に配慮した取り組みへの町の本気度は、町長、全町、町は都庁の町、全町で取り組む雰囲気づくりが大事だ。問い、クリーンプログラム、気候非常事態宣言、エシカルアクションと各課で環境に配慮した取り組みが始まっているが、町の本気度は、町長、全町で取り組む雰囲気づくりが大事だ。問い、亀岡市のプラゴミゼロ宣言は、レジ袋禁止等積極的に取り組んでいる。町も店舗でリユース食器利用等積極的な取り組みを。環境部長、今後PR できる仕組みを作りたい。問い、給食の牛乳ストローを使わない取り組みが一色小でも行われたと聞くが展開は、教育部長、ストローのない牛乳等の提供を県給食会へ要望しているが進まない状況だ。問い、庁舎内のペットボトル販売を禁止しても町内全体では処理量は増えているが対応は、環境部長、葉山のペットボトルは質も良くボトルトゥーボトルができていると考える。災害時の避難のあり方は。問い、土砂災害ハザードマップにマイタイムラインを記入でき、活用に向けた周知や地域の危険箇所がわかるサイズの地図が必要では。総務部長、マイタイムラインの作成や認識が重要で、町内会の避難訓練等の場で強く説明している状況だ。独自の詳細マップを持っている自治会もあり、同様な働きかけをしたい。問い、福祉避難所ガイドラインが改定され、高齢者や障害者が直接福祉施設に避難できるようになったが、町内福祉施設との連携は、総務部長、福祉施設と協定は結んでおり、直接避難に関して今後協議していく必要がある。問い、子供の頃から身についた津波てんでんこが、多くの命を救ってきたと聞く。各学校、地域に合わせた避難訓練や防災教育は、教育長、通常の授業の中でも防災教育をしていくべきと思っており、展開していきたい。飯山直樹、環境の町葉山をどのように世界に認めさせるのか。町長、まずは雰囲気づくりから。問い、エシカルアクションを通して、環境の町、葉山を世界に発信することを目標にするとある。挑戦的で熱意を感じる素晴らしいプロジェクトだ。国際機関の認定を得るためには、登録者数では評価として不足する。環境目標の数値化が不可欠だが、町長、 当町独自の環境対策の第3弾。今回は SDGs17 項目中12項目目の作る責任、使う責任への対応として、人、社会、地域に配慮した倫理的行動を求めるもの。当活動は雰囲気づくりで、それにより深く浸透し、評価を得た上で強制力を持った数値目標などに、県や国が発動できるよう働きかけたい。問い。当町最大のエネルギー消費施設である役場が模範を示すことは当然として、町民への浸透方法は、政策財政部長、町内のあらゆる媒体やシンポジウムの開催などを通じて浸透を図る。問い、面による情報伝達、収集等から人のつながりが強い各種コミュニティを拠点とした点でのアプローチを取り入れるべきでは。政策財政部長、行動単位が自治会、町内会から多様化するコミュニティに変化した中で実際の課題として捉えている。問い、アートの街として有形、無形のアート財産を蓄積、展示できる拠点設置の考えは。町長、当町におけるアート活動の価値は大きいが、できる限り民間に活躍してほしい。問い、ドッグランの補修予定と利用者に補修の手伝いを呼びかけてはどうか。教育部長、荒れている状況は承知している。その都度職員で対応を予定している。近藤章一、自衛隊の求めに応じて住民基本台帳の写しを渡しているのは違法では。福祉部長、国の通知に従った。問い、ここ数年の間、自衛隊の求めに応じて、全国の市区町村で18歳及び22歳の住民の情報をコピーして渡している例が増えて、これを疑問視して見直しを求める住民の運動もあり、また住民訴訟も提起されている。葉山町では2021年は名簿のコピーを提出しているが、法的根拠を伺う。福祉部長、自衛隊員の募集に関し、市区町村が住民基本台帳の一部の写しを提出することは可能であるとする閣議決定と通知があった。問い、閣議決定はあくまでも閣僚の合意であって、政府の統一見解に過ぎない。これに法的な拘束力はあるのか。福祉部長、法的なものはない。政府の統一見解だ。問い、通知に拘束力はあるのか。福祉部長、地方分権法で通知に拘束力はない。問い、住民基本台帳法では閲覧は認めているが、写しが可能とは書いていない。以前議会で議論した際、町長も法整備が必要として閲覧に変更している。今回、議会に報告もないままにコピーを提出している。さらに町長は、個人情報保護審査会にかけて検討すると言っておきながら諮問していない。二重三重にも議会軽視ではないか。町長、私自身の配慮が足りなかった。問い、町長以下、上申した職員も含めて処分が必要だと思うが。町長、大変申し訳なかったと謝罪している。個人情報保護審査会に改めて諮問したい。問い、個人情報保護の観点から名簿提出を拒否する権利を保障すべきでは。町長、可能かどうか 研究課題としたい。
山田由美。南郷上野山公園で宿泊キャンプの許可を。教育部長、検討していく。公園活性化。問い。利用者を増やすためと、町民の防災能力を高めるため、南郷上野山公園での宿泊キャンプを許可してはどうか。教育部長、幅広く検討していく。問い。公園内の自動販売機は災害対応型か。総務部長、今は違うが前向きに検討する。問い。調整池を整備してウッドチップを敷き、第二のドッグランにしてはどうか。教育部長、検討していく。まちづくり条例。問い。盛土についての規制がないと、開発業者と住民の話し合いに困難が生じる。熱海の事件を受けて、町民の目も厳しくなっている。審議会等で話し合ってはどうか。都市経済部長。各地域のまちづくり推進協議会で設定していくことを望む。部活の外部委託。問い。先生方の負担軽減や専門的指導の点から、部活動の外部化が進められているが、国や県から補助がない場合、外部の指導者に払う謝礼はどうするのか。教育部長、受益者負担が原則だが、今後の検討課題の一つだ。小中一貫校。問い、中一ギャップの解消や校則統一、教科担任制など、小中一貫校にはいろいろな要素があるが、葉山で目指す理想の形とは。教育部長、9年間を見通した系統的横断的なカリキュラムだ。学校給食センター用地。問い、学校給食センター事業は延期でも、用地だけは町に無償提供してもらいたいが。教育部長、その準備を進めている。土佐陽子。中学校給食の進捗は。教育長、準備を進めている。問い、中学校給食への期待は大きく、美味しく安全で栄養のある完全給食を目指し、積極的な対応を重ねて町に求めてきたが、進捗は。教育長、令和5年4月より中学校への完全給食を提供すべく、現在準備を進めている。問い、給食の開始について、児童・生徒及び保護者の皆様への案内はまだなのか。教育部長、状況が整いつつあるので、順次保護者等に向けて周知していく。問い、上山口小学校の近隣の皆様に丁寧な説明をしているのか。教育部長、コロナの状況でなかなか説明会を開催することができなかったが、ようやく6月5日に町内会で説明会を開催した。問い、子どもたちの安全の確保の対応は。教育部長、配送の車の速度や保安要員の配置、ドライブレコーダーの設置を検討している。防犯カメラも活用し、 安全に配慮したい。問い、染色分に見合った適切な排水処理など、環境への配慮は、教育部長、調査し、きちんとした対応をする。問い、生ゴミ処理はどのように行うのか。教育部長、自家処理について検討したい。問い、物価高騰による給食費の負担軽減は。教育長、秋以降に検討せざるを得ないかもしれず、町長と話をし始めている。クリーンセンター再整備事業。問い、再整備工事の今後のスケジュールは。環境部長、8月中には排出路の拡幅の工事が完了する予定。スロープを山側に移動させて、現在のゴミのピットの付近を3メートル程度切り土する予定で、飼料処理施設の跡地は盛り土による宅板の造成を計画している。その他の質問。ふるさと納税。同行援護。鈴木美智子。一式第一町内会。防災倉庫への通路補修を。都市経済部長。早急に対応する。問い、一式第一町内会防災倉庫に関して伺う。日陰一式丘公園に設置の防災倉庫は、倉庫への通路が危険な状況で、補修の要望書が令和元年に町内会長から町長に対し提出された。令和2年に回答があり、令和3年度予算に計上してある旨の記載があるが、未だに対処されていない。早急に対処すべきだ。どうか。都市経済部長、町内65箇所の公園のあり方について検討中だ。この公園は人目につかない立地でもあるため、閉鎖も視野に検討中だが、現場の状況については早急に対応する。問い、この場所は山も迫っており、災害時の対応として懸念がある。移設についても協力をすべきだが、どうか。総務部長、防災倉庫については、自主防災組織の方で用地確保をし、設置する原則だが、敷地に課題もあることから、協力をして良い解決をしていきたい。問い、保育園で保護者に使用済みおむつの持ち帰りをしてもらっているが、保護者の負担軽減のため、保育園で処分すべきだが、どうか。町長、慎重に判断し、検討していく。問い、栄養士と管理栄養士の仕分けをした資格条項を作るべきだが、どうか。総務部長、名札名称と職務設置規則につき、他自治体例も研究し、検討する。問い、長江南郷方面通学路、通称シンデレラ階段には、落石注意の看板掲示もあり、通行の危険性がある。対処すべきだが、どうか。都市経済部長、定例巡回で注視しているが、関係者に、新たにできた崖地防災対策工事補助金制度の案内などをし、対応を依頼する。その他の質問。自衛官募集事務状況。 生理の貧困、ポストと横断歩道、高齢者散歩の対応。石岡実生。長江ゲートボール場を公園にしては、政策財政部長、話し合いの場を持つことはやぶさかではない。今後の教育現場の方向性。問い、教育現場で使用しているプラスチック素材の見直し、あるいはリユース等に関して見直しを加速させる必要があるのでは。教育部長、まだ十分でないところもあるので、今後は環境に配慮した教材を使用していけるよう、校長会議等でも十分周知していく。問い、図工で使用する木材等は、せめて外国産のものではなくし、授業の目的にもよるが、普通の角材でよいのであれば、地元で調達するようなことも検討してよいのでは。教育長、指摘の通り、購入しなければいけないものなのか、からスタートさせ、環境配慮の根底にある考え方を理解させながら、人的資源も含めて活用していきたい。問い、文部科学省からは、学校の体育や登下校の際は、マスクを外すようにとの通知が出たが、教育委員会として統一見解を示すべきでは。教育長、国や県の指示を受けながら、町としてより適切な形での統一見解を示していく。長江ゲートボール場の有効利用。問い、長江ゲートボール場を町民との共同で公園にしたいと思うが、その可能性は。政策財政部長、有効な活用ができるような話し合いの場を設けることはやぶさかではない。下水道コンセッション方式の導入。問い、導入に向けてはメリット、デメリットをしっかりと検証し、住民説明会等の開催も含め、慎重かつ丁寧に進めていってほしい。環境部長、簡単に進むという認識はなく、町民の方には説明会を開いて周知していく。その他の質問。学校給食のオーガニック食材の導入、一時帰国児童生徒の就学制度の見直し、長江地下道の整備。